さてお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブです。今週の番組テーマは医学部の応用研究、馬地村さん、ゆず種子オイルを用いた健康産業での実用化に向けた研究ということで、今日は高知大学医学部看護学科の教授でいらっしゃいます、そして医師でもいらっしゃいます溝淵俊二先生をお迎えしております。先生おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生は高知大学医学部で現在看護学科の教授でいらっしゃるということなんですね。
はい、そうです、はい、
そうなんですね。そして医師でもいらっしゃるということなんですが、何でもお話聞くと外科医として23年間勤務なさったそうですね。
はい、ちょうど10年前の平成19年の5月にこの看護学科の方に着任をしまして、それから看護学生の教育を担当しています。
はい、
でそれまではですね、医学部の外科に所属していまして、外科医として23年間臨床に携わりました。
はい、そうなんですね。で、そんなその外科医として勤務されているうちにですね、栄養管理の大切さも痛感なさったということで、現在 の専門分野臨床栄養学もありますね。
はい、私はですね、外科でも食道外科っていってすごく大きな手術の外科を担当していました。
はい、
そうするとやはり患者さんっていうのはですね、大きな手術を受けますと術後合併症とか、そういったものを起こす確率が高くなってきます。でその時にすぐ痛感しましたのがやっぱり栄養管理なんですね。術前術後の栄養管理っていうのがすごく大切だということが、はい、を痛感しまして、そこで、栄養サポートチームというチームを立ち上げるました。
はい、
でこの栄養サポートチームって言いますのは医師だけじゃなくて管理栄養士とか、それから看護師、それから検査技師、リハビリ、そういった人たちがですね、こう集まってチームを作ってですね、その患者さんの栄養管理を行うというチームです。はい、で今そのチームの今でもですね、付属病院で、そのチームの責任者として、栄養管理に携わってます。
はい、そうなんですね。栄養管理するチームと聞くと管理栄養士とか栄養士の皆さんだけで構成されるのかなと、素人目にはそう見えるんですけども違うんですね。本当にさまざまな分野から集まって、
そうですね、あとはですね、地域連携の人たちも来ますよ。時にはですね、調理師の方も来られてて、はい、そういったみんなで知恵を出し合ってですね、はい、それぞれの専門の知恵を出し合って、その患者さんの栄養管理を行うということが特徴ですね。
そうなんですね。わかりました。いや先生のプロフィールをまず頂戴してですね、外科学と臨床栄養学というもうパッと聞きこうあまりね接点がなさそうな、はい、2つの学問だなと思ったんですが、そういうつながりがあったんですね。
そうですね、やはり外科の先生方っていうのはですね、やはり手術というすごく大きな心身を患者さんに与えるということで、やっぱり患者さん術後ですね、合併症とか起こすんですけど、やっぱりそういった先生方はやっぱりですね、栄養管理の重要性っていうのをすごく感じていらっしゃると思います。
あ、そうなんですね。いや今のお話よくわかりました。さあそしてそんな溝淵先生と馬地村農業協同組合との共同研究、ゆず種子オイルの機能性の研究、こちらの成果がこの度ゆず種子オイルカプセル100年源というものの開発商品化につながったそうなんですけど、先生このゆず種子オイルの機能性の研究というのはそもそもどういう研究だったんでしょう。その発端ってどうだったんでしょうかね。
はい、まずゆずについて説明したいんですけど、
はい、
ゆずっていうのは他の果物果実と比較して種の含有量がすごく多いんですね。総重量で言いますと約 10% が種になります。はい、だから10個柚子を並べると1個分は種になるというような状況ですね。
なるほど。
はい、それでその柚子はですね、独自の加工場ですね、工場でですね、絞りますので、そこにたくさんの種が残るということになります。でその種にですね、以前から着目していたのがごっくん馬地村の生みの親であります、はい、馬地村農業協同組合の東谷もちゆみ組合長なんです。
はい
はい、で馬地村にはですね、いにしえより柚子の種を、黒焼きにして、粉にしたものを飲むとリュウマチや痛風の痛みを抑えると伝承されていました。
はい
はい、そのようなことから組合長はですね、柚子の種子には何か有効成分があるというふうに確信していたそうです。
はい
はい、 そこでドイツ製の特殊な機械を導入をしまして、種に熱をかけずに、有効成分を保ったままオイルを抽出すること、それに成功しました。そしてその組合長からですね、その、このオイルをですね、オイルに何か効果がないか調べてほしいということで、私たちに依頼がありまして、それが研究の始まりです。
はい、そうなんですね。いや、それにしても柚子ってそんなに種が多かったんですね。これ有効活用されないと本当にたくさんの廃棄物が出てしまうということになっちゃいますよね。確かに。
そうなんです。その廃棄にですね、反対に費用がかかってしまうんですね。はい、そういうことです。はい、
でそのお金がかかってしまう種はお金を生み出すことはできないかというふうな着想から、この柚子種子オイルの研究が進んでいったということなわけですね。
そういうことだと思います。はい、
そうですか。先生、この研究って具体的にはどういうふうに進んでいったんでしょう。
はい、まずはですね、細胞を使って柚子種子オイルの研究を行いました。
はい
はい、その結果ですね、まず一つ目ですね、このオイルにはアレルギーを抑える効果があるということが分かりまして、
はい、
で私たちはすぐこう、アレルギーだったらアトピー性皮膚炎という、病気をですね、はい、が思いついたわけです。
はい、
はい、まあ、だからその効果に関しましては、このオイルをですね、柚子種子オイルを皮膚に塗ることで、どうだろうかということで、研究を進めてきました。
はい、
はい、
それ実際どうだったんですか。
はい、まずはですね、アトピー性皮膚炎モデルのマウスを使いまして、実験をしたところ、やはりアトピー性皮膚炎の症状を抑えるという効果があるということが分かりました。はい、そこで、今度はですね、アトピー性皮膚炎の患者さんとかですね、皮膚が乾燥して痒みを伴う、アトピー性皮膚炎と同じように痒みを伴う老人性乾皮症の患者さんに、人介入試験というものを行い、それでもすごく良好な結果を得ました。
はい
はい、でまたこの効果がですね、はい、抗アレルギー性皮膚炎外用剤という名称で、特許にもつながりました。
あ、特許までつながったんですか。
はい、
すごいですね。これはオイルを塗るというタイプなんですね。
そうです。
あ、はい、しかも先生、実はこの柚子種子オイルって、その肌に直接こう塗布塗るタイプと、口からこう取り入れるタイプがあると伺いましたけど、
はい、細胞実験でですね、もう一つ効果が分かり、あることが分かりまして、それが抗酸化能っていうことがあることが分かりました。
抗酸化能、
はい、ちょっと難しいですけど、抗酸化能っていうのは、まず酸化されると金属が錆びるように、人の体も酸化されると細胞も錆びるんですね。
はい、
そしてそれが病気につながるということになります。
はい、
それはですね、活性酸素っていうものが原因です。
はい、
この活性酸素を抑える力を抗酸化能と呼びます。
はい
はい、がんとか糖尿病とか高血圧、アルツハイマー病など、病気の 90% 以上が活性酸素が原因というふうに言われています。
はいはい、そうなんですね。
で、この抗酸化能が、細胞レベルであることが分かりましたので、また同じようにですね、マウスに、経口的にですね、
はい、
投与しまして、マウスでもこの抗酸化能があるかどうかっていうことを確認をしました。
はい、
するとやはりマウスでも抗酸化能があるということが分かったので、はい、また、これによってですね、人介入試験に進むことができたということです。で、人介入試験を行ったんですけど、
はい、
このオイルですね、とても苦いんですね。
あ、そうですか。
苦くて飲めないんで、そこでそれをですね、カプセル化して、
はい、
それで臨床試験で飲んでもらいました。
はい
はい、その結果、人でも抗酸化能があるということが分かりました。
は
い、
お
ー、で、この抗酸化能に関しましても、はい、実は今週ですね、抗酸化剤として特許が認められたっていう嬉しい報告をいただきまして、実はこれ出願してもう5年が経過してるんですが、はい、やっとゴールにしたということになります。
特許が認められてほやほやなんですね。
そうです。
いや、おめでとうございます。
ありがとうございます。
そうですか。はい、いや、これも嬉しいニュースですよね。
そしてこの抗酸化能が今回の柚子種子オイルカプセル100年限の開発商品化につながりました。
はい、あ、そういうことですか。
はい、ほう、それでこの柚子種子オイルをですね、カプセルを飲むことで、まあ、長寿の一助になるようにとの願いを込めてですね、トータニ組合長が100年限と 命名したということです。
はい、100年の源と書いて100年元、いい名前ですよね。はい、いやこれはあの皆様のお手元に届くのってどれぐらいの先なんでしょうね。そうですね、
今予定としてはですね、はい、4月上旬に
もうすぐですね
発売予定ということです。今準備をしている段階です。
はい、そうですか。はい、いやこれ売れそうな予感ですね。
ですかね。
いやここまででもですね、本当に柚子の種というのはさまざまな効能とか、ね、あの使いようがあるということがねよく分かりましたね。はい、これ他にはどうなんでしょうね。
はい、あの実はですねあのこの、柚子種子オイルを飲むことでですね、はい、別の効果があるということが分かりまして、
別の効果、
はい、その最近の治験ではですね柚子種子オイルを飲むことでですねアディポネクチンというホルモンが上昇するということを私たち見出しました。
はい、
であのこのアディポネクチンということに関しましてはですね、あの私たちの教室員である中心的にやっていました、はい、宮本美代の方から報告させていただきます。
わかりました、はい、ね、本日は実はもう一方こちら溝淵研究室の研究員でいらっしゃって管理栄養士の資格もお持ちの宮本美代さん、はい、スタジオにお迎えしております。宮本さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、先生から先ほど、ね、ご案内ありましたこのアディポネクチンというのはどういう栄養なんでしょうね。
そうですね、そもそもアディポネクチンというのは脂肪細胞で産生されるホルモンなんですけれども、うん、人の体重とは逆相関する、つまり肥満に伴って血中濃度が低下するということが分かっています。うん、でこのさらにアディポネクチンの効果として血糖値を下げるだとか脂質の値を改善する、高血圧を予防する、動脈硬化を予防することなどが報告されておりまして、その多様な効果から長寿ホルモンとも言われています。
そうなんですか。このアディポネクチンがその柚子種子オイルに含まれているわけですか。
そうではないんですが。
違うんですか。
はい、学会で発表した内容を少しご紹介させてもらって構いませんでしょうか。私は先日岡山で行われました第32回日本静脈頸腸栄養学会学術集会におきまして、柚子種子オイルの経口摂取によるアディポネクチン誘導能に関する研究という演題名で発表させていただきました。
はい、
内容としましてはマウスに非加熱柚子種子オイルを1日1回28日間口から飲ませることによって時間依存的に血液中のアディポネクチン、こちらが上昇することを報告したわけです。柚子種子オイルを飲むことによってアディポネクチンが上がるということですね。
はい、じゃあもともと柚子種子オイルの中にアディポネクチンがあるわけではないということなわけですね。ああそうかそうか。でも飲むことによってこのアディポネクチンが増えるということで、先生これまたすごい効果なんですね。じゃあね、
はい、あのこのアディポネクチンっていうのはですね、はい、その脂肪を燃やしてそれで体重を減少させるということですね。はい、それで、その脂肪を燃やすことによってまたインシュリン、ちょっと難しいですけどインシュリン抵抗性っていうものを改善をすると、で血糖値を下げるというような効果があります。
はい、
あのよく健康診断で肥満の方に先生がちょっと体重を落としましょうっていう、
はい、
うん、でも今まで そのなぜじゃあ体重を落としたら何がいいことがあるんですかっていうことはなかなか言えなかったんですけど、
はい、
このアディポネクチンがですね脂肪細胞からで作られる、で肥満になると脂肪細胞がたくさんなるので、はいはい、アディポネクチンがたくさん産生されるのかと思ったら反対にこういう抑制がかかって逆相関なんですね。先ほ
ほど
宮本さんが言ってましたように、
はい、
だから痩せることによって、今度脂肪細胞からアディポネクチンがたくさん出てくる。
なるほど、
うん、そうするとまた血糖値が下がる、はい、脂肪が燃えるっていうような効果が得られるということで、すごくこのアディポネクチンが分かったことで検診なんかで痩せてくださいっていうことに関してすごく説得力があるっていうことなんですね。
そういうことなんですね。はい、いやこれは、ま、健康診断のたびにですねもう様々言ってほしいですよね。本当になぜ痩せなきゃいけないのかっていうのをね、ちゃんとした理由ですもんねこれね。
これ最近分かったホルモンで日本人が見つけたんですけど。
そうですか。
はい、
いやじゃあこういった効果も柚子種子オイルで期待できるということなわけですね。
はい、そうです。
すごいですね。こちらは特許はどんな感じなんですか。
これはですね、はい、先ほどのですね、抗酸化剤の方に、はい、特許を取る段階で、それも含めて
含めてるんですね。
はい、そういうことです。
そうでした、はい、3つ目とはいかなかったわけですね。
そうです、
はい、そうか。いやでも十分にすごい効果ですよね。わ、はい、かりました。 先生、ただですね、このアディポネクチンの研究というのはまだそのマウスの段階なんですよね。
そうです。今回学会で発表いたしましたのも、マウスに、そのユズ種子オイルを経口投与することによってアディポネクチンが誘導されたということなんですね、はいはい。そこでですね、今後ですね、このユズ種子オイルを経口摂取することでの、機能性について、人介入試験というものを予定しているわけなんですけど、
はい、
それにおいて人でもアディポネクチンが誘導されているかどうかということも確認をしたいというふうに思っています。
なるほど、
はい。その人介入試験をですね、夏ぐらいに予定してますので、はい、ぜひ皆さんですね、興味のある方はですね、はい、この臨床試験、人介入試験に、はい、参加をしていただきたいというふうに。
参加できるんですか？
もちろんできます。
そうなんですか、
はい、
これやってみたいですね、
ぜひお願いしたいと思ってます
そうですか、はい、じゃあ今年の夏頃って感じですかね。
そうです、
はい。いやこれ楽しみですね。わかりました。先生、これね、その研究を進める上で苦労もやっぱり多かったんじゃないかと思うんですけど。
そうですね、今お話ししましたように、はい、こういった結果を得られるまでにはまず細胞での実験、それからマウスの実験ですね、はい、それも効果があって次の段階に進められるということですね。で、私たちが今回研究してまして、細胞で結果が出た、でマウスで結果が出た、そこで初めて人介入試験へ持ってくることができたということですね、
は
い。それで、だからすごく時間がかかるということで、私たちが研究を始めてですね、はい、これもう7年目にしてやっと製品につながったという状況ですので、
はいはい、
ちょっとだいぶ時間がかかったなということですね。
やっぱりうまくいかなかったケースっていうのも結構あったりもしたんですか？
もちろんそうですね。研究したマウスの実験なんかでもいろいろそういったうまくいかなかったこととか、はい、うん、そういったことで、条件を変えてっていうことで、はい、そういったことでやっぱり時間がかかってくるということですね。
うまくいかなかったというよりは想定した結果が得られなかった
そうですね
ことがあったりとか、いうことなわけですね、はい。いや、わかりました、先生、この柚子種子オイル、何せですね、柚子って高知県が全国生産1位を誇っておりますから、その分種が出ているわけですよね。
そうです
ですから、そんな種に新たなこのマーケットニーズというのが加わってきてですね、これがまた大きなその注目される商品になってくるとは思うんですけども、今後の展開ってどのようになっていくんでしょうかね。
はい、ですね、今回飲む方が製品化さ商品化されましたので、
はい、
今度は塗る方のことを考えてます、
はい。
それで、人介入試験でですね、アトピー性皮膚炎とか老人性乾皮症にいい効果が得られましたので、
はい、
これからですね、その研究機能性についてその研究を深めていきたいというふうに思っています、
はい。
それであとですね、アトピー性皮膚炎に関しましては今までは大人だけに、行ってたんですけど、はい、今度対象をですね、できれば小児のアトピー性皮膚炎に広げたいなと思って今準備をしている状況です。
はい、
はい。ですね、柚子の生産量、先ほどお話しましたダントツで高知が1位ですよね、そういったことでですね、柚子に関してはですね、他県には譲れないということで、
うまいこと言いますね
今研究を進めているところです。
そうですか、はい。いや、わかりました。今日のお話を通してですね、もちろんそのこう医学的な側面もあるんですけど、柚子丸ごと1個からですね、無駄なものがどんどんなくなってくるというエコな側面もあるわけですね、これね。
そうですね、果汁絞った後のそれが皮ですね、
皮もそうですね、
使われてますし、ですね、それから種も使われるということで、
はい、
柚子すべてが、今使われているということですね。
そういうことですね、
有効に使われているということですね。
柚子の捨てるところどこもありませんっていう時代がやってくるわけですね。
いや、もうその時代が来てます。
そうですか、はい。いや、これは今後も非常に楽しみですね、わかりました。というわけでお時間来てしまいましたので、今週の番組テーマ、医学部の応用研究、馬路村さん柚子種子オイルを用いた健康産業での実用化に向けた研究ということで、高知大学医学部看護学科の教授で医師でいらっしゃいます溝淵俊二先生と、そして溝淵研究室で研究員宮本美代さん、お二方お迎えしてお話を伺いました。皆さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。